QIC。
こちらは神奈川県相模原市からいただきました、53歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人。
ありがとうございます。
韓国のアイドルエスパ、エスパでいいのこれエスパだよね確かね、うんうん、の NHK 紅白出演押し切り、押し切り問題、出演時刻が午後8時14分。そして、まあ、歌が始まって、たのが8時15分頃と。で、これ、8時14分は、広島の上空に原爆を積んだ B29 エノラ・ジェイ号が、エノラ・ジェイが広島上空に到着した時刻が8時14分なんですね。で、8時15分は、原爆を投下。で、その時に、このエスパが歌ってた歌の歌詞は、なんだっけ、炸裂と閃光とかなんとかっていう、そういう、まあ、原爆を連想しようと思えばできなくもない歌詞であるという、まあ、というような高確率で原爆投下を連想する歌詞が並んだ曲になってたと。で、まあ、こじつけという声もありますが、こじつけを想起させるような楽曲をわざわざチョイスした NHK もなんだかなです、ということでいただきました。まあ、これね、その4人組で、うん、韓国人のお姉ちゃんが2人で、中国人のお姉ちゃんが1人で、日系の韓国人が1人という編成で、で、その中の中国のお姉ちゃんが、ちょい前に、原爆のキノコ雲の形をしたライトを、すよ、そんなもん売っとるなと思ったけど、それを、可愛いっていうふうに、コメントしてて、SNS で、投稿したところ、まあ、当然のごとくバッシングを受けるわけですよね。で、そういう人たち、そういうグループ、それだけでも、まあ、日本人の受けが悪くなるわけだけど、それをまあ、今回、そんなすごいヒット曲が出てるわけじゃないんだけど、このエスパをどうしても紅白に出したいという動きがあったようで、うん、で、出すなっていう署名もあって、14万通、集まったわけですよね。で、普通だったらそんだけ来たら、すげえ買えるけどね。もしくはやっぱ曲をちょっと、ちゃんと当たり障りのない曲に変えるとか、タイミングをずらすとか、なんかやると思うんだけど、これ明らかに狙ってきてるなっていうのは思うんですよ。というのは、紅白って普通の番組とちょっと違いましてね、タイムスケジュールっていうか、時間の進行がものすごいシビアな番組なんですよ。なので、うちのこの QIC みたいに、ちょっと巻きで行きましょうとか伸ばしましょうとかっていう、そんなのはもう全く許されない番組で、本当秒単位で進んでいく進行だから、うん、それ考えるとこの8時14分うんぬんとか15分うんぬんっていうのはもう事前に分かってる時間なんですよ。ってことはもう狙ってきてんなっていうふうに、まあ言わざるを得ないというのと、で、なんでこのエスパっていうこのグループが紅白に優先的に出ているんだろうかって思った時に、この、まあ韓国のプロダクションがあって、で、これの日本での、なんていうんですか、現地法人というか、日本でのプロダクションも作っていて、で、これに関しては、ABEX と、吉本興業との合弁なんですよ。だから、ある意味、ものすごい力を持っている会社で、で、当然、このエスパだけじゃなくて、まあ、韓流スターというか、あっちの、K-POP の、いろんなユニットが、たくさんそこに所属しているということで、多分、ものすごく太いパイプを作っちゃってんだろうな、ということで。で、まあ、金かなっていう。
金。
はい。そんな気がしますね。で、だから、こんなことやるから NHK もなーっていうふうに思うんですけど、やっぱ、NHK って国籍条項がないんですよね。何人でも 応募できるんですよ、あそこは。で、海外の人が随分入り込むよね、普通。特に中国の人とか意図的に入ってくると思うんですよね。で、で、番組がねじ曲げられているっていうようなことはよく指摘されていて、で、実際そんなに、今その K-POP ってまあもちろん流行ってるのは流行ってると思うけど、その若い人なんか好きな人いるじゃないですか。で、韓国のそのコスメだとか言ったのにもう抵抗感持ってない若い子なんていっぱいいるわけですよ。だからそういった意味で言うとハードルが下がってるのはわかるんだけど、だからといってなんか、今、どうよっていう、まあそんなことを思ったりする。紅白って見ますか、カラちゃんは。
もう見てませんね。
見てない、
うん、
もうな、何年か見てない。
そうですね、なんかに、まあ実家で暮らしてた時は見てたんですけど、うん、もう大阪に来てからちょっと、まあテレビ置いてないし、
あ、
でなんか番組もなんかどんどん面白くなくなってきて。
なるほど、
うん。
木田さんは紅白は、
見てませんね。
何年か見てないですか。
はい、見てないですね。
それはなんでですか。
いや別になんか好きな歌手もいるわけでもなく、
あ、
みんな似たり寄ったりだし、
あ、
まあ、それは年のせいかもしれないですけど、
うん、そうですよ。
そんななんか何ですかね、なんか引いてるものっていうか、なんか
なんかさ、まあ、世代によっていろいろ感覚違うと思うんですけど、私なんかは紅白っていうと、やっぱなんか若い人から、まあ、大ベテランの歌手まで、なんか適当に散りばめられていて、寄せ集めの幕の内弁当みたいな番組だなっていう、なんかそういう感覚があって、全然見たいと思わなかったんです、子供の頃も。ただ、家にテレビは当然1台しかない時代だから、今みたいに一人に1台テレビがあるとか携帯で見れるとかなんていう時代じゃないんで、結局チャンネル権っていうやつは親父かお袋が握ってるわけですよね。だからまあ親はもう大晦日は NHK 紅白歌合戦を見るものという、もう刷り込みっていうか当然のこととして、まあ見るわけですよ。でその頃は大晦日は夜7時からまず TBS 系列の輝け日本レコード大賞ってやつがあって、そのレコード大賞を見るわけですよ。で、誰がその賞を取るのか、レコード大賞を取るのか、その年一番ヒットしたそのまあ歌手、その曲が選ばれますみたいな感じで、もうそれをこうワクワクしながら見るわけですよ。でそれが夜9時ちょい前に終わるわけですよね。でそうすると夜9時になると今度みんな NHK にチャンネルを変えるわけです。で、当時は紅白歌合戦は夜9時スタートだったんですよ。今はもうずっと早いでしょ ?7 時ぐらいから始まっちゃうんですけど。で、9時から始まって、2時間45分の番組だったんですよ。で、終わるのが夜11時45分。で、夜11時45分過ぎると、急に落ち着いたトーンに変わって、行く年来る年っていうのに変わるわけですよね。で、だからその、まあ、ルーチンというか、もうそれを見るものだっていうふうに刷り込まれてたから、子供の頃にも見たかねえなとか思って、しかも何がすごいって、普通、小学校の低学年とかだったら早く寝なさいって言われるじゃないですか。時代が違うんですよ。大晦日は起きてなさいなんですよ。寝ちゃダメなんですよね。起きてなさいって、見なさいって話で。で、じゃあ見て何のプラスになるんだよ、紅白をっていう。それで、まあ、大体、鳥は、白組だったら、北島三郎さんとか、南春夫さんとか、そういう日本の国民的歌手っていうやつがこう歌い上げて終わるわけですよ。それで、白組が勝つのか、赤組が勝つのかっていう、まあ、審査員の投票と、そして、途中から一般審査員っていうのが出てくるようになって、それを日本野鳥の会の皆さんがステージにダーって出てきて、双眼鏡片手に客席で白の札を上げてる人と赤の札を上げてる人がいるから、それを計測していくという、もう珍妙な、スタイルに変わっていってっていうのをもう、なんで俺これ見てんだろうとか思いながら、見て、それで、 いつもその紅白を見るたんびに、なんか言葉にできない後悔とね、なんか、見てしまったっていう、ね、なんか満足感じゃないのよ。なんか、
あ、見てしまった。
ああ、それで、うん、それで、あの、11時45分で紅白が終わると、うちの場合は親はもう寝るって言って寝ちゃうわけですよ。うん、と、ようやく、その後のチャンネル券は私に来るわけですよ。で、そうすると、その時代は、チャンネル券っていうか、大晦日の夜11時45分になると、2つしかないんですよ、番組は。
そりゃそうで、もう、そうですよね。
いや、というのは、その、例えば大阪だったら、民間放送は、朝日放送、毎日放送、でそして、関西テレビ、読売テレビってあるじゃないですか。今はテレビ大阪もあるけど。ま、ね、その民放は、全部同じ番組になるんです。
みんな同じ番組になる。
だから、4、6、8、10、10、全部、チャンネル変えても同じものが映るんですよ。民放か NHK かの二択になる。
地獄や。
で、その、民放の場合は、民間放送の、すべてのに日本の民間放送のテレビ局が全部が、それに、その番組に合わせるっていうことで、民放版の行く年来る年。で、NHK は NHK 版の行く年来る年っていう、もう二択で、だから、私はもうそのチャンネルを変えながら、その当時熊本は2局しかなかったんですよ、民放は。どっちの方が色が綺麗って、それで決めるっていう、そういうようなこととかやってて、まあ、何だったんだろうな、あの時代はとちょっと思いますけどね。で、ちなみにその民放の行く年来る年は、セイコーって時計のね、あそこの一社提供だったんですよ。うん、で、要は、その年またぎのそのカウントダウンで、とにかく日本全国そのテレビがみんな見てるわけだから、そこでセイコーって書いた時計が出てきて、ポーンとその、年またぎのその、まあ、午前0時、00分00秒をこうポーンとやる瞬間をみんなが見るというものすごい宣伝効果があったんですけど、まあその番組も今はもう遠くなってしまいましたけどね、というまあまあテレビ離れもすごいですよね。そういったテレビ全然じゃあもう家にないってことはもう全く TVer とか見ます。
TVer とかたまになんか気になるようなやつがあったら見るって感じ。
ああなるほどね、うん。
心霊番組とか。
え？
心霊番組。
心霊番組？
なんかそういうか結構好きなんだよ。
心霊番組好きなの。最近ある心霊番組
とか。なんか TVer でテレ東テレビ東京は唯一なんか結構怖いやつやってる。テレビ東京ぐらいかなと思って。まともな心霊番組は。
あ
うん、ほとんど。
昔はね、結構あったっすけどね。義母愛子さんとかいろいろ出てきてね、うん。なんか、あ、ここにいますねとかっつって。
うん、
とか
って。夏でも全然やらなくなりましたね。なんかそういう。
やっぱ、
ま
あ、いや、テクノロジーがこんだけ進むと、うん、その心霊写真とかって言っても今デジタルの時代になっちゃうから。
ああ、嘘でしょみたいな感じで。
まあ、そらそうでしょう。ねえ。まあまあ、ということで、テレビ離れの話にもなっていくわけですが、続いてはこちら。茨城県常総市からいただきました、48歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム、ゆみこ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。代表者の住所が、中国国内の、という新規設立法人会社ですねが東京都が約2割に対し大阪府は約3割大半が経営や管理の、在留資格の取得を目的とした企業で大阪がまあ言ってみれば移民のターゲットとされてきた実態が浮かぶというふうに報じられていますよということでいただきました。まあ確かに、その、なんですかね、実体のない会社、ちゃんと経営して、営業してるとかじゃなくて、うん、その、下手すると、一つの部屋の中に、10社ぐらい、こう、名を連ねてますみたいな、
うん、
もう、本当にペーパーカンパニーですよね、うん。で、そんなのとかがあるようで、まあ、でも、これもね、その、今、中国と日本がこんだけ、ね、今、冷え込んできたんで、これも今一気に減ってっしょ。
減ってると願いたいですけど。
いやだから、 ね、この間も、黒門市場を歩いてみたんですよ。で、もうちょっと前までは本当中国からのインバウンドのお客さんでごった返してて、うん、それで、何、こう、牛肉のね、串焼きとかがね、一串3500円とかだね、うん。誰が買うんだろうなと思って。で、お好み焼きが、豚玉、なんだっけ、特選豚玉3000円とかで書いてあった。
もう完全にあっちの、
もうあっちの人向けの、
うんうん、
でそういうのやってるのも実態としては中国人が経営してるんですよね、
うん、
でそれも一気に今減ってきたんでもう皆さん撤退ですよ。だからこれ会社作ったはいいけどみんな次々にドローンしてんじゃないのこれ。だから、うん、だからだいぶ状況は変わってきてるだろうなというふうに思いますね。まあこの記事がついてるんですよ。これ産経新聞の元日の記事なんですけど、大阪市城東区の7階建てビルには過去2年間で資本金500万円の法人が70社以上も登記してた、うん、でビルの中のある法人の登記簿を確認すると代表者の住所はこれは令和6年6月の、設立当時中国の北京市内のままだったと、うん、でその後12月に大阪市内、さらに、令和7年4月には大阪の堺市内に変わっていて、おそらくこの経営者が日本への移住をしてたんだろうということがこれでわかると。でこの法人が入っているそのビルの一室を訪ねてみたけれど、ノックしたけれど応答はなくて、フロアにも人影はない。ビル入り口のメールボックスには中国系とみられる漢字で表記された社名が並び、この法人のボックスは壊れたまま放置されていると、
うん、
在留資格を、まあ、得るためのそれを目的とした企業っていうのが大阪に多いっていうどうも指摘されているようで、これに関してそれに詳しい行政書士法人の方は、大阪は東京に比べて不動産価格が安い、中国人にとって民泊や飲食業に参入しやすいのではと指摘している。だからこれ大阪の場合はやっぱ維新行政がその民泊を奨励してたじゃないですか。
そうですね。
でこの民泊をその呼びかけた中心人物って橋本徹なわけですよね。で最近のテレビ番組見ると失敗でしたって言ってますからね本人が。ええ、でもうちょっとちゃんと管理すべきだったっていうふうに言ってるんですけど、ただ今はもうこれものすごい勢いで減ってるわけですよ。だからインバウンドで来てた中国のお客さんが泊まるその民泊に誰も泊まらなくなっちゃったんで、でもうみんなアウトですよねこれね。
でも他の外国人が泊まる、ヨーロッパ系とかそういうそっち系の外人はまだ泊まりに来るんじゃないですかね。
そうでもないみたいですよ。
あ、そうなの。
だって京都なんかでも、うん、やっぱお客さん減っちゃってるから値、うん、崩れが起きちゃってて、
うん、
それまでその何万、だからビジネスホテルレベルとかその民泊レベルでその一泊2万円とか3万円とか、うん、もう法外な値段にもう上がってたわけですよ。それが今1万円切って下手すると5000円っていう。
京都で。
で、ちょうどだから今がちょうどいいぐらいの数が来てるんじゃないですか。だから今までは中国からがものすごい来てたんで、
うん、
もう要するに需要の方がものすごく上回っちゃって、供給が間に合わないので値が釣り上がってるという状況ですよね。で、それが、その中国の人がごっそり来なくなったんで、今、程よく回ってると。で、そうなると、その民泊に泊まらなくても、通常のビジネスホテルとかちゃんとしっかりしたところで、十分泊まれるっていうか、その、お値段的にもペイできるっていう、そういうところが増えちゃうので、まあ、民泊に泊まる必要ないですよね。
うん、
ええ。で、そういうことみたいです。だから、その民泊経営してた中国の人たちがみんな、もう青行きと行きになっちゃって、もう畳んでに中国に帰りましょうっていう、
うん、
そういう状況に今なりつつあるんじゃないかということですね。木田さん、これ、熊本ではどうですか？なんか、似たような動きってあります？
いやー、あんま感じたことないですけど、
ね。熊本でさ、民泊ってあんの？
あると思いますけど、あんまり情報は来ないですね。
熊本でも結構ほら、ホテルが、 のなんていうのかな、バカスカできた時あるじゃないですか、あの地震の後だとかに。で、
は
あ、でそれで、あの十分回ってんのかな。こちら大阪だとかは本当にあのホテルがそのまるで足らないっていう状況になって、だからもう値段がつり上がっちゃって、
観光地だからですね、そっち
は。もちろんね。であとその、あの万博っていうのももちろん影響があって、だから面白いなと思って、この中国と日本のこの関係が冷え込んだのが、そのこれ万博の最中に冷え込んでたらどうしたんだろうなと思って。
あ、万博のお客さんも大半が中国人なんだって。
もう中国からもかなり来てたですよね、うん、万博目当てでね。
そしたらまあ万博赤字
って赤字になってた可能性あるですよ、うん、だからもし高市政権がもっと1年ぐらい早くに誕生していたら、もう大阪はもう完全にアウトですよこれ。
そうですね、
ええ、という、うん、そういうことも言えるかなっていうふうに。まあね、
万博ね
万博行きました？
1回だけ。
ああ
1回、うん、ええ、でもあ、うん、結構あんまいいパビリオンはあった。赤十字のパビリオンかな、日本に赤十字パビリオンは良かったけど、あとの パビリオンはもう予約がないと入れなかったとか、まあまあ正直ユニバよりちょっと手間のかかるなんかシステムなんで、 あんまりもう一回行ったらいいかなって感じ。
なるほどね。私はあのご招待受けて1日だけ行かせてもらったんですけど、うんうん、その時はインドネシア館とかいくつか、うん、あのまあ入れたんですけど、まああのもう大人気のそのもうね、並ぶのも無理みたいなところがはどこも入れなかったですけど、ね、ひたすら歩いてましたね。
アメリカはもう無理ですよね。
あ、無理、もう全然無理だったですね。でただフランス館はスッと入れたんですけどね、あそこも人気だったけど、うん、入ったけど、なんか中にあったのって、なんかフランスのブランド品の展示みたいな感じで、こんなのって思って、それで、まあインドネシアだっけな、インドネシアはなんかあの、みんなあの、クルーの人たちがみんなあの歌って踊ってる変なところで、あの、なんだっけ、あの、並ばないで入れるっていう歌を歌ってたでしょ、なんか。
あ、うち、フィリピンだ、インドネシア入ってないんですけど、フィリピンは入りました。フィリピン。
フィリピン。
フィリピンのやつは、あっ、30分ぐらい並んだけど、もうそこもまあ映像が流れるだけ、映像。
そうだから、映像ばっかなんよ。
そう。
そのプロジェクターみたいなやつで、こう、あの、その、なんか、あの、なんだろうな、これ、そんなに面白くない、そうじゃないなと。あれは、まあ、他の人気のアトラクションってか、あの、パビリオンはもっと違ったのかもしれないけど、まあでも、まあ、あの、見れてよかったですけどね、そういうものだということが本当はあの2日間あの連続でご招待を受けたんですけど、あの1日歩いただけでも
もう無理です、
ね、もうアウトで、うん、2日目はうちのあの目満別翔ちゃんにバトンタッチして、翔ちゃん行ってっつってそれで行ってもらいましたけどね、まああの日中の関係がこの冷え込むのが今の時期になったというのは、万博の皆さんにとっては不幸中の幸いだったのかも。
万博推進者っていうか、
ね、推進者にとってはね、かもしれないという、そういう話でございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
わちゃー、対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者、手術すれば治る可能性があるのですが。
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが、極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ。
ご安心ください。部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル 0120-5910 極道までどうぞ。